皆さんおはようございます。本日から新しい聖書のシリーズ、お話のシリーズを、始めていきたいと思います。今回はルカの福音書の続きになります。使徒の働き、使徒行伝と言われる書物です。28章まで続く長い、使徒たちの原稿録ですけれども、まあ、全部は細かくはですねお話し、するつもりはありませんけれど、順を追って大切な内容をですね共にメッセージとして学んでいきたいと思います。書き出しを見ますと、ヨハネ、使徒の働きの一章、テオピロ殿、新しい訳、2017年訳ではテオフィロ様と呼びかけて始まっております。でこのテオピロあるいはテオフィロという人物はですね、ここしか出てこないんです。もっと正確に言えばルカの福音書の一番最初、ルカが書いた同じルカの福音書とこの使徒の働きだけ、しかも冒頭に出てくる人の名前なんですね。実名で出ているっていうことですから、ただの通りすがり、その他大勢ではない名のある人だった人物ですね。まあ、名前の意味はさほど重要でないですけど、セオフィロス、セオスというもともとのこの言葉は2つの意味が掛け合わされられていますね。セオス、テオス、ギリシャの言葉で神様ですね。フィロス、フィロ、フィルハーモニーとかね、フィラデルフィアのフィロ、これみんなギリシャ語から派生した英語なんですけど、愛するというそういう言葉だなんですね。まあ、敬愛するという言葉が使徒行伝の一章に出てまいります。敬愛するテオピロ殿ですから、まあ知れることはせいぜいこの方は随分高いくらいにいる高官であったということですね。でルカの福音書の一章では尊敬するテオピロ殿、テオフィロ殿、まあ、うやうやしい関係にあるみたいですね。でさらに今度は使徒行伝に行けますと、テオフィロ様、だいぶ親しくなっているようですね。あるいは呼び捨てぐらいでもこれはおかしくない呼び方ですね。新改訳はですね、様をとか殿をつけてますけれど、テオフィロ君ぐらいの響きですね。だからだいぶこのルカの福音書を書いた頃は何十年隔たりがあるか分かりませんけれど、ちょっと距離があって失礼のないように、会社でね名刺交換する時のように、近所で挨拶回りする時のように、よろしくお願いしますというですね、京都のちょっとね発音が入ってますけれど、頼ますというやんわりで、ここではね、お手を振ろうぐらいのこの距離感で、これはまあある学者たちの推測の域を出てないんですけれども、テオピロはこの使徒行伝を書き始める頃にはクリスチャンになっていたんではないだろうかという、そういう説も浮上しております。これもですね、一つの 仮説であります。まあ、おかしくないだろうという。で、このクリスチャンのであるとしたら、こういう人がローマ世界、このローマ帝国でまだキリスト教に対しては、非常に厳しい、また疑いの目で反対運動までいかなくても、非常にこの厳しい目で見られていた時代に、こういう方がいたというのは、これは驚きですね。ルカという人もギリシャ人ですけれど、お医者さんですから、結構な当時の、今もそうですけれど、やっぱり、資産家であり、まあそうでないお医者さんもいたらごめんなさい。当時はもうかなりの名士と言われてもおかしくない。この歴史家である文筆家でもあるルカが書いた書物を、二つともですね、ルカ伝、使徒行伝をこのテオフィロ様にまず第一に見せる。そのために書かれたということですね。で、これ逆を申しますと、このテオフィロさん次第で、このルカの福音書も使徒行伝も世に出ていなかったという、そういう可能性さえあるのです。だからテオフィロがこのルカの書物を牽引して、あるいはそれをしっかり精査して、OK って出したんですね。この手はね、別なくていいですけど。それぐらい、まあ、このルカの福音書は、客観的にも歴史的にも、非常に、まあ、当時の世界では、受け入れられた歴史書としても価値があるんだということ。それも神様のやっぱりお許し、ご計画、廃材っていうんですかね。あ、福音書、確かに他の三人、特にイエス様の直接の弟子たちは、職業的にもなんかやばいかな、この世的にもどうかな、とい、いわゆる権威の目で見られるような人たちでした。ヨハネの福音書。漁師かよ。まあ、漁師言ったら、うん、方ごめんなさいね。当時で言えば無学の人です。マタイ。ユダヤ人だけど、ちょっとな、あの罪人ってレッテル貼られて、そういう輩が書いた書物ってやっぱり普通であればそういう扱いです。でもルカの福音書、そしてこの使徒の働きは、いえいえ、そんなこと、そんな風に見てもらっては困る。テオピロさんがちゃんとスタンプ、ハンコをして、そしてもしかしたらテオピロさんがですね、パトロンといいますか、この資産家であったなら、出版のための費用も出した可能性さえあるという、そういう説もあるのです。まあ、これもまたね、推測の域を出ていませんけど、いずれにしても、この二つの書物は、非常に歴史的にも、ちゃんと、認められた書物であるということですね。まあこれを言いたかったわけ。なんかめんどくさいこと先生言ってるなと、もう眠くなってお腹空いてきたと言わないでね。もう少しお付き合いください。これから、今日のですね、本論に入っていきます。じゃあこのルカの福音書と使徒行伝が二つあって、それをつなぐものは何か。テオピロさん以外につなぐものは何ですか。それが今日のルカの福音書の最後と、使徒の働きの最初に記されている内容です。キーワードは40日間です。ある方がこの間ですね、このような質問をしてこられました。イエス様が復活した後、何してたんですかね？天に帰られるまでの。 40日間クッチャネで十字架にかかった傷を癒して温泉にでも行ったか、あるいは弟子たちと一緒にのんびりとも行かないでしょうけど、この釣り船でも出して漁に勤しんでたか。いいえ、そうではなかった。この間ですね、3節見ますと、イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。はい、ご自分が生きていることとありますから、間違いなく弟子たちと同じ肉体を持っているということを、復活、死から復活し肉体も復活したのだということを示したんです。だから一緒にご飯食べたはずですね。一緒に寝ました。かつては忙しくてお風呂も入れたか、まあお風呂なかったでしょうけれども、寝る場所もなかった。だから狐は、ね、袋の方がまだ、鳥の方がいて、ねぐらがあるからちゃんとね、巣がある。イエス様はそれすらない。船の上でグースか熟睡してたことがね、記されてます。普通の人間であったこと、肉体の体ですね、それを持っていた人の子であったという証拠も示されたんですね。そしてもう一つは、これが数多くの証拠の一つです。でもう一つの証拠はですね、弟子たちに神の国のことを語られたというんですね。十字架にかかる前まで語っていた神様、イエス様のお話はあくまでも過去、旧約聖書からずっとですね、手繰り寄せて、モーセの律法、預言書を中心に、それが私ですよと教える。でもまだね、ピンとこなかったです。3年間も一緒にいて、肝心なこと分かってなかった。皆さん、洗礼受けられるまでどれぐらいかかりました？1年。あるいは教会通い始めて10年。そういう方もいるでしょう。通い始めるよりお母さんのお腹にいた時から、連れられてきましたという人もいますね。いろんな人たち、いろんな動機で、いろんな理由で神様のことを教えられました。小さい時から、幼稚園に入る前からお家で、教会学校、教会でも。でもどうですか？洗礼受けられた皆さんにお聞きします。どれだけ分かってましたか？分からない人はもう一回入門の学び出てくださいっていう、そういう話ではないですね。いくら出てもね、やっぱりね、分からない人は分からない。分からないことは分からないんです。この弟子たちのように。毎日お話を聞いて、毎日イエス様と3年間約です。寝起き一緒にして行動もしたけど、それでもこれ肉体ごと復活した、マジという皆さんで、イエス様が復活した後40日間じゃ何をお話ししたんですか？もう一回復習、今度テストあるからね、卒業試験、私もうね、天国に帰るから、みんなをね、置いていくからね、ちゃんと頑張れよ。塾みたいに、予備校みたいに、勉強会、したんじゃないんですね。今度はイエス様がこれからのこと、さっき言ったように、いなくなるので、これから、あなた方はどうするのですか？どうなるのですか？神様の言葉を今度は未来に向けて結びつけて、イエス様のことをですね、 詳しく語られたのです。神の国もう始まっています。3年間お話した通りです。それはこれからね、もっとリアルになりますよって。え、そうですか。イエス様がいた時もなんかぼーっとしててね、叱られそうな、そういうぼーっと生きてんじゃねえよってですね、チェックが来そうな私たちですけれど、これから、いや、神様と共に生きる神の国は天国に行く前に地上でリアルに味わうことができますよという、そういう視点で、まあ、英語で言えばね、リトロスペクティブ、レトロですかね、古い時代のことを結びつけて説明した3年間でしたけど、これからはプロスペクト、ね、前に向けて、未来に向けて、イエス様は弟子たちに約束をします。で、今日のお話は二つの命令です。ただし、それを味わいたいなら、リアルに体験したい救い、神様を信じる信仰の生活、それをリアルに味わいたいなら、二つの命令守って従ってくださいというのがイエス様の今日のメッセージなんですね。地上で最後の40日間残されたそのメッセージをギューッと圧力釜にかけて、そしてですね、最高の料理ができました。神様のメッセージ、その二つの味、コンセプト、それは命令です。二つの命令を今日はですね、共に、掘り下げて学んでいきたいと思います。第一はですね、これ全部同じ説にあります。四節、二つとも四節にあります。使徒たちと一緒にいるとき、彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。その次です。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。二つの命令が凝縮されています。第一はですね、エルサレムを離れないでという命令でした。今このお話が語られているのは、おそらくはですね、ガリラヤの自分たちのふるさとです。弟子たちがイエス様と一番時間を過ごして、そして神様の、神の国の教えを聞いた場所、教わった場所ですね。ですから、エルサレムに戻りましょうということなんでしょうね。で、戻ったらそこから離れないでという、そういう意味の命令ですね。そこに留まるように。確かにここはあなたたちの幼馴染でずっと楽しく、そして苦しく、生活もそんな豊かでなかったけれども、通い慣れた職場、ガリラヤ湖、魚取りをした場所、そして一緒に汗を流して働き、多くの時間を過ごした場所ですけれど、あなた方のそこはふるさとではあるかもしれないけれど、でもそこは人生の出発点ではないということなんですね。原点です。私たちの人生もそこから始まるというのです。それはね、何かエルサレムに行くとか、聖地旅行、もちろんね、お時間と、ね、財があったらぜひ行かれたらいいと思うんですけど、今はね、大変なコストがかかる時代ですけれどね、 またリスク、危険もね、危険度も増し加わってますけれど、やがて落ち着いたら、行かれたらいいと思います。私ももう一度だけ行きたい。ってね、50年前に一度行きましたけれども、あとしばれちゃうか。今、もう一度聖書をですね、学び直して、この場所。まあ、そういうことを言ってるわけじゃないんですね。ロケーションのエルサレム、イスラエルに戻りなさいということではないのです。これ、この後もですね、この命令はユダヤ人だけでなく、イエス様のお弟子さんたち、イスラエル人以外にもこれは語られるんです。この後ね、地の果てまでって8節で出てきますけれど、ルカはそういう設定、そういう目線で語ってるのです。この後も、これを読む人たち。その証拠にね、28章、使徒行伝、もう先をね、言っちゃいますけど、もうぶっちゃけて言います。大したね、発見でもないんですけれど、28章はね、ローマで終わらないんです。いや、ローマに行くこともね、後の主人公として出てくるパウロさんは目指していました。スペインまでもってね、願いを持ってますけれど、実現しなかったんですね。当時の地の果てって今そこです。地中海の一番果て。使徒の働きの28章はその先もパウロは見据えていた。ルカもですね、そのことを思い浮かべて書いたのです。信仰のふるさと、原点、霊的基盤、出発点というのはね、どこなんでしょう。はい、私は教会で受洗しましたので、そこが私の出発点です。それ違うんですね。わらび教会、東大宮教会、当初はね、そちらの教会からたくさんいらっしゃいました。また東京からも、地方からもですね、様々な教会で、信仰を持って洗礼を受けられました。それは本当に素晴らしい。それはね、絶対忘れちゃいけないんです。その人たち、そこにおられた方々ゆえのお祈りや、またご厚意、愛をいっぱい受けて、信仰へと導かれたのですから。ただね、それは原点ではないんですね。今日のこのエルサレム、にとどまる、エルサレムを離れないでというのは弟子たちにとっては特別な意味があったのですね。それは私たちにとってもそうなんです。それはロケーション、地理的な、あるいはこの歴史的な意味でのエルサレムではなかったのですね。旧約聖書の時代でさえエルサレムは象徴的な意味があったのです。何の象徴？エルサレムの神殿、中心にある神殿。それは礼拝の場ですね。同時にそれは神様がそこに住んでおられるということの印、シンボル。まあ、例えというとね、ちょっと軽いかもしれませんけれど、そういう意味があったんですね。で、旧約聖書の時代は見える形で、そこでいろいろなことがやっぱりありました。嬉しい、そして爽やかに荘厳に捧げられたあの礼拝、それだけではありません。そこに外国の民が押し寄せてきて、何度も略奪され、崩壊、攻撃され、瓦礫の山と化して、最後はですね、国を破れて、多くの人々が 連れ去られた場所、傷を負った場所、生々しい戦火が明け暮れた場所ですね。そしてこのエルサレムはこの弟子たちにとっても今やですね、それと変わらないほどに痛々しい悲しい場所だったんです。だって自分たちが従ってきた先生、指導者、主がそこで命を遂げられたんですから、立ったんですから、殺害されて処刑され、そして自分たちも汚名を着せられて追われる身となったのですから、隠れている、戻ればどうなるか、身の危険さえ、及ぶ、そういう場所なのですね。そして何よりも彼らの心には失った喪失感、それから悲しさ、傷心、不快感、トラウマのようなフラッシュバックをですね、突きつけられる、そんな場所ではないでしょうか。あの主を裏切った、挫折した、ついていけなかった、落第生、失敗、やらかした、しくじりの汚点の場所なんですね。しかしイエス様はそこで待っておられたのです。そしてそこを離れないように、なぜならそこが原点だからです。何があるんですか、そこには。もはや神殿ではない、あの生々しいイエス様がかけられた十字架、それが一つ。そしてもう一つは、それを塗り替えるとは言わないけれど、それゆえにその裏返しはあの十字架から葬られて復活した贖い、よみがえりの場所でもあるのですね。すなわち救いの外せない二つの大切な出来事、キリストの私たちのための救いがなされた場所、イエス様によって、その流された血潮を尊い犠牲によって私たちの罪が許され、そしてそれを裏付けるイエス・キリスト様の復活が起こった場所なのですね。そこで再会した場所です。もちろんガリラヤでも、今のようにですね、数日間、数十日過ごしたでしょう。でも、離れずに、戻ってとどまるように。そこはあなた方がいつもいるべき場所なの。戻るべき場所なのです。いつもね、グラグラしてるでしょ？私たちは、ブレブレに、いつでも戸惑い、そして失意を繰り返しながら。それでも、イエス様は、今日私たちを待っていてくださる。そういうお方であること。エルサレムを離れないで。私たちもですね、共に、戻るべき場所、いつも確認したいのです。もちろんこの区域教会に集っていらっしゃる方はですね、まあ、その礼拝する場所も一つなのでしょうけれど、それも一つですけれども、それと同時に私たちがどこへ行こうが、これから弟子たちはですね、その多くはこのエルサレムを出て、あるものはですね、小アジア、そして地中海の沿岸の島や町に、 全く見たこともないところへ、未知の世界へとですね、送り出されるのです。地の果てまで。しかし、そこでもキリストは待っておられる。戻るべき場所。救いを成し遂げてくださった、その十字架と復活のその私たちの原点へと、今日もですね、共に戻らせていただきたいのです。第2点はですね、もう一つの命令は、今度は父の約束を待ちなさい。私から聞いた父の約束を待ちなさい。ですから、かつての3年間で何度も繰り返しお話しした内容ですね。やがて来られるお方。最後の晩餐の席では、そのことをはっきりイエス様は伝えたのです。これから私はいなくなります。あなた方はついてくることができない。それはですね、この後、40日、そしてさらに10日、50日後にですね、聖霊降臨のペンテコステの祭りの日ですね。その時に約束を注がれる聖霊のことです。ルカの福音書の24章の終わりのところでは、約束のものってですね、ちょっとオブラートかけて、ボワッとお話書かれてますけれど、ここでは、聖霊のバプテスマってあります。なんか難しい言葉が出てきましたね。これね、私たち洗礼受けた後に、また別のバプテスマ、聖霊があるという、そういう意味ではないのです。そういうふうに強調する団体もグループもありますけれど、私たちはそういうふうには、少なくとも福音住教会では、そのようには理解しないのです。あるいはですね、洗礼式の時に聖霊が全部下った。もちろんね、その場にも聖霊は、臨在しておられますけれども、それもまた極端ですね。それ以前に、あるいは洗礼式の後かもしれませんよ。本当に私たちが、この目に見えない神様、キリスト様の役目をしてですね、同じ御業を成してくださる神様、聖霊というお方をいただく。ここではですね、受けるとあります。そして8節では、聖霊があなた方の上に望まれる時とありますから、これはですね、まあ、この洗礼ということの意味ですね。どういうことかというと、このバプテスマ、動詞で言えばバプティゾーという意味は、水で浸すという、そういう意味なんですね。まあ、いろんな意味がありますけど、大きく二つ。浸すためには、二通りのこのイメージ、動作があります。まずでは、お風呂で水を、お湯をザブーッとかぶる。で、もう一つは、下にドブーン、ザブーンと浸かる。ヨルダン川でイエス様が洗礼を受けた時はですね、間違いなく下に沈んだはずです。で、もう一つ考えられることは、川の中に入っていきましたけれども、頭だけ出して潜らないで上から水をかけた可能性もあります。それで私たちはね、どっちを取るか。福音住教会では、どっちでも、こだわらないんです。どちらもあり得るんです。だから、私たちは基本的には、バプテスト教会の伝統に沿ってですね、バプテスマは、下につけるじゃん。なんだ、下に潜る。沈めるんです。でも、健康上の理由や様々な、ね、事情で、 あとは年高齢の方でね、中に入れない場合は、前にもね、皆さんも見たことあるでしょう。上から、まあ、ルーテル教会や改革派、聖公会のように、賛同を浸すんですね。なんか教会の歴史の授業みたいになっちゃいましたけど、基本的にはね、水を注ぐあるいは浸すという意味です。で、ヨハネはバプテスマのヨハネはすでにこの弟子たちも含めイエス様ご自身もその水を浸され、あるいはもこの潜ってですね、水を浴びたのですけれども、その水で、今度はイエス様は水でなくて聖霊のバプテスマを授ける、聖霊をに浸すということなんですね。別のこの洗礼式があるんじゃなくて、あるいは別の洗礼、この洗礼の体験をするんじゃなくて、これからはあなた方は聖霊に浸されます、聖霊の影響によって、あるいは聖霊に動かされて生きる人生、そんな時代となります。だから最初にもう洗礼下ったから、洗礼式の時でおしまいじゃないんです。洗礼式の前かもしれないし、よくわからないで、私のようにですね、悔い改めのくの字もわからないで、宣教師の言う通りにですね、洗礼を受けた、そういう人もいます。後で、あ、聖霊が下っていたんだ、今も私には実感ないけれど、でもこの約束はあなたはもう浸されてますよ。どういうことですか？結局ね、私たちはそれに気づいてないだけ、それを聖霊はもうすでに注がれているのに、それを受けようとしない、そういう違いです。で、私たちはですね、あのルカの福音書の24章で、心が開かれてからその出来事が起こったんです。で、十二弟子だけ特別に、ヨハネの福音書の23章でしたか、あ、ごめんなさい、20章ですね、聖霊を受けよって命じられて、そしてそれを受けたの。人それぞれ違うんです。ですけれども、これからの時代、正式にはこの10日後、50日のそのペンテコステの朝に、全世界の人たちは同じように同じ聖霊を受けるんです。ただ、場所とそれから時は皆違うんですね。ただ一度に神様はそれをボーンと与えたのです。そしてこれからはですね、それを持っていく人が必要です。つなぐ人が必要です。どうやって？旧約聖書の時代と同じです。旧約聖書の時代は預言者を通して神の言葉、モーセの律法が解き明かされて、基本的にはイスラエルを中心にしか、それはアクセスできなかったんですね。いただくことができなかったんですけれど、これからは十二使徒たちを中心に、新しく加わる、生まれるクリスチャンや、その中から出てくる人たちによって、携えていかれます。つなげられます。届けられますっていうんですね。プロバイダーっていうのはそういう意味です。便利でしょ？見えなくても私たちはそれによって恩恵を受けてるんでしょ？コンテンツ、情報。でもね、このプロバイダー、神の言葉を通して働く聖霊、それをね、いつでも私たちのそばにあって聞くことができ、そしてそれを信じて行っていき、 味わう人生、生涯、そんな時代が来ますというのです。ですからここでは、約束を待ちなさいと言われてますけど、その裏返しは何ですか？待ったらね、待ち続けだけではダメ。他の箇所を見ると、さっきのヨハネのね、20章もね、受けよ。それをいただくのです。受け入れる。そしてそのように自分を明け渡すというか、委ねるんです。お風呂に入ったら温泉ね、浸かる。まあ、あんまりね、長く、ね、この世の温泉はね、私ぐらいの年になると気をつけなきゃいけないですね。風呂場でばったりとかね、ならないよ。この聖霊は、もうそういう危険なく、ますます私たちを洗い流し、そして最も健康、健全に生きる命の源泉なのですね。それが今も注がれていること。私たちは今心を開け、受け入れ、味わう、そんな生涯へと踏み出したいと思います。お祈りいたします。天の神様、あなたが2000年前、イエス様が天に帰られる前に約束してくださった。約束のものを今も有効に私たちに注い入れてくださり感謝いたします。残念ながら私たちは自分の都合や自分の気持ちや感情、人様の事情や人の目や様々な憶測。それによって私たちは惑わされ、最も近くにおられるのに、いやもう内側に住んでおられるのに私たちはそれを認めようとしない頑なな愚かなものでありますから。どうぞ今朝も心や柔らかに、また両手を広げ心を開けて、あなたのなしてくださる御業に期待し待ち望み、そしてその時を捉えて歩み出すことができるよう、他の人たち、主を知らない人たちにはない、私たちにだけ与えられているその喜びと醍醐味を味わわせてくださるようお願いいたします。私たちの教会を通してさらにこの素晴らしい約束が多くの人々に届けられ、命が変えられていく、そのような共同体、世界へと変えてくださるようお願いいたします。イエス様の名によってお祈りいたします。